マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第76回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第76回目ですが、今回もですね、先日の地震ですね、東日本太平洋沖地震、最近は東日本大震災という言い方もしておりますが、ちょっとその地震に絡んだお話をさせていただきたいと思います。あまりこの話題ばっかりっていうのはね、どうかなと思ってたんですが、ちょっと私自身非常にこれちょっと気になるねお話でして、私自身そんな被害は、ほとんどないんですね。実は家族も無事ですし、ただ停電があったりとか、電車が交通機関がねかなり麻痺してたりとか、そういったの生活面での影響は非常にあるのと、ちょっと急激な連絡がありまして、ちょっとあんまりここで詳しく言えないんですけど、ちょいとそこの二次被害に遭ってしまったことがあるんですが、ただですね、実際私東北関係、前回お話ししました通り東北関係ですね、ちょっと学生時代福島県の郡山市に4年間下宿しておりまして、日本大学の工学部なんですね。その日本大学って理工学部、生産工学部、工学部って工学系の学部が3つあるんですね。で、工学部って聞くと東京の神田じゃないっていうふうに皆さん思われるかもしれませんが、神田にあるのは理工学部、あとは千葉の習志野とかにもあるんですが、あとは生産工学部っていうのが千葉の習志野にあって、で、私のいた工学部っていうのがですね、福島県の郡山市なんですね。で、あそこに4年間下宿、アパートじゃないんですよ、本当に下宿生活です。下宿のおばさんがいて、朝起きてご飯用意してくれて食べて、でお風呂も共同お風呂を沸かしてくれてとかね、で夕飯も一緒にみんなで食べてとか、本当に最近亡くなっちゃったと思うんですが、本当に下宿生活、下宿先の家族と一緒になって4年間生活してたと、そういうところがありまして、なんていうんですか、やっぱりそこもですね、今状況をツイッターとかで見ますと、やはりその水道が通ってないだとか、電気が通ってないところもあったりとか、あとはガソリンがなくてね、移動ができないとか、そういったところをちょっとお話いろいろ、気になって私も見に行ってるんですね。で、見に行ってるというのはその情報を見に行ってるんですが、そういったところを聞くとあまりなんか非常に気になるというかね、ところがありまして、それだと茨城の方にですね、私学生時代に非常にお世話になった先輩がおりまして、あと、ちょっと仕事関係でもですね、結構茨城の方の方結構、お世話になってる方とかいまして、その方と一回だけちょっと連絡取れたんですけど、それ以降ね、あちらも忙しいってこともあるんで、連絡取ってないんですが、ちょっといろいろ気になるところありまして、正直言うとですね、通常通りの配信がなかなか、できないなというところ、私の全く個人的な事情がありまして、それに絡んでちょっと地震関係とかですね、ちょっとお話ができたらなと、なんかお役に立てるところが、あればなということでお話をさせていただきます。そういうわけでね、いつも通りのこう Windows がどうしたとかね、そういう話とはちょっと、マイクロソフト関連の話するんですけども、そういったかお話ちょっと期待されてる方ね、大変申し訳ないです。ちょっと今回、前回と今回ね、ご容赦願いたいなと思っておりますので、ちょっと今回もよろしくお願いします。さて、今回はこの地震に関してですね、マイクロソフトが対策をしていること、この回の地震に関するそのマイクロソフトの支援と対応についてというお話が、出ております。で、そこの紹介をですねさせていただきたいと思います。それともう一つ、首都圏お住まいの方、計画停電等が、あります。で、実際私今、神奈川県横浜市なんですが、もちろんその計画停電の対象地域になっておりまして、停電が連日あります。で、そこの停電と、あとはその節電ですね、こうやって皆さんパソコンとか使ったり、電子機器を必ず使ってると思うんで、あとそれ以外にもですね、電気の恩恵って非常に預かってるんですけど、やっぱり節約しなきゃいけない事態ですので、そこらの節電についてまたマイクロソフトから案内が出てますので、そこの話をですねさせていただきたいなと思っております。ここまで話すとね、お前マイクロソフトの人間かと言われそうなんですが、確かにね、私全然マイクロソフトとは関係ない、 あるメーカーの人間なんですけどね、あの別にこれ広報番組でも何でもないんですが、ちょっとね、まあ、支援とかやってるっていうことと、私の知ってるそのマイクロソフトの社員の方が非常に努力されてるって、ご苦労されてるっていうのもちょっと目の当たりにしてますんで、まあ、非常にね、いろいろ情報を教えてもらってお世話になってるところもありますんで、まあ、ちょっとそのお役にちょっとでも立てればなと、でポッドキャストでもお話をさせていただければなと思って今回お話をさせていただきます。ではまず最初にですね、マイクロソフトの東北地方太平洋沖地震被害地支援のマイクロソフトの取り組みについてということで、これマイクロソフトのですね、ホームページの方に出ております。でちょっとじゃあただこの内容を私が喋って全て伝わると思ってませんので、ウェブページをですね実際見ていただきたいんですが、でマイクロソフトのウェブページどこだというところなんですが、検索エンジンですね、 Bing でもあと Google でも結構です。マイクロソフトとカタカナで打って、検索してください。そうしますと、もう Bing でも Google でもですね、一番上の方にマイクロソフトホームというリンクが出ますので、そこを見ていただければ、クリックしていただければですね、マイクロソフトのトップページに、日本マイクロソフトのトップページに行くようになっております。で、そこでですね、地震対策についてっていうのがありまして、日本マイクロソフト株式会社社長声明とマイクロソフトの取り組みというのがもう画面に出てきますので、そこをちょっとリンクをクリックしていただきますと、そこら辺の情報が出ております。で、ちょっとね、そこの辺の推しちょっとしたいと思うんですが、とですね、まず何やるかというとね、お金なんですよね。いきなりその話するかって言われますけど、私も茨城の先輩のところに何か届けたりとかしたいんですけど、個人が今勝手に動いちゃっていいのかと、これいろいろ考え方があると思うんですよね。一般的には言っちゃいけないみたいな話になってるんですが、ただそれでも厳しい状態があるっていうんで、ちょっといろいろ考え方があると思うんですが、それについて私研究しないんですが、まずちょっとお金でね、そのバックアップできる体制をしなきゃいけないのかなということで、私はアットニフティのウェブの募金で、非常にお小遣いの中から少ないんですけど、募金をしました。で、これマイクロソフトもですね、200万ドル相当の支援を行うことを決定しましたと、被災者の救済及び被災者の復興に役立てていただくため200万ドル相当の支援を行うことを決定しましたと、まず書いてあります。200万ドル、ちょっとこの話すると円高の話でちょっと個人的にはガクッときてしまうんですが、まあ、200万ドル相当ですね。それとですね、政府関係者そちらにもですね、追加支援をしますよということで、ちょっとこの後お話しする、まあ、クラウドサービスの無償提供だとかソフトウェアのですね、まあ、一定期間の無償提供とかですね、そういったものについて連絡をしていると、それとその節電とかに関することもやってますよということ、これそういったことをですね、関係省庁の方に通達をしましたということがあります。それと MSN、マイクロソフトネットワークですね、そこら辺でも情報提供していますということで、まあ、これポータルページですね。ですから、ニフティだとかヤフーだとかライブだとかもいろんなとこありますけど、そこと同様に MSN の方でも、この地震に関する情報というのはインターネットエクスプローラーを標準でインストールされたら、まずホームページが、ね、MSN になってるんですが、まあ、そちらの方でもですね、そういった安否情報だとか被害情報だとかいうのを、ちゃんと提供しますよということを言ってます。それとですね、これ非常に私便利だなって思ったのが、やるなと思ったのが、今首都圏、計画停電を行っております。5グループに分けて大体3時間ぐらいに切ってですね、停電をさせてですね、計画的に。で、これってその自分の地域が毎日この時間って決まってないんですね。今日はこの時間、明日はこの時間ってなってて、で自分の地域、住んでる場所、もしくは自分の勤めてる場所、その通勤経路、それがどういう時間帯に停電するかっていうのをですね、よく見てみないとわからないんですよ。で、そこの情報を東京電力の情報を取って、アウトルックとか Windows Live、あとホットメールのカレンダーですね、そこら辺にのカレンダーにうまく表示してくれますと、反映してあげますよというサービスを行っております。で、これはですね、今東京電力の方の情報を公開してるんですが、今後ですね東北電力の方も公開する予定と ということで、こちらにねダウンロードと使い方っていうのが書いてありまして、実際私もこちらを利用してみました。で、ホットメールのですね、まあ、Windows Live のカレンダー、そっちの方に自分は第何グループだっていうのを入れると、そこのカレンダーに第何グループは何時から何時までが出てですよっていうのがねカレンダー上に出てくるんですね。まあ、それで今公表されている分についてはそっちを見ると大体わかると。まあ、その代わりは今自分が第何グループにいるかっていうのはちょっと分かってなきゃいけないんですけども、まあ、そういった形でですね、分かりづらいところをちょっと見やすくしているということをやっています。でも、もともですね、これリアルタイムというわけじゃなくて若干のタイムラグがあるということで、本当に切羽詰まったっていうかですね、確かな情報、より確かな情報を知りたいっていう場合は、東京電力のウェブページを見ていただくか、あとですね、東京電力がこの時間にやるっつっても停電しなくて済むって言った場合停電しないんですよ。で、これ文句言う方いるかもしれませんが、これ東京電力の方の非常に努力の賜物でして、その停電しないに越したことがないって、非常にねできるだけ停電しないようにって努力をされてると思うんですね。まあ、それでまずそうしますと、例えば自治体のウェブページ、そこを見ていただくと実際停電自分のところがあるかどうかっていう直前の情報が分かります。例えば私の住んでいる横浜市のところでは、その区のですねウェブページに行くと、本日の停電は中止になりましたとか、そういったことが出てますんで、ちょっとより詳細を知りたいなって方は、そちらの方を合わせて見ていただくといいと思います。あとはですね、ボイス対応被災時の緊急連絡用アプリ J レスキューというのを、無償提供していますということで、まあ、こちらの携帯電話スマートフォンなんかをに関して自分の位置情報とか音声をあらかじめ登録したメールアドレスに自動送信しますと、まあ、そういったお互いの安否確認を取ろうというものですということで、これはマイクロソフトが提供しているということです。アプリケーションがね、これ Android 用だとかねありますので、絶対これマイクロソフト製品に絡んでるって話じゃないんですが、そこら辺のですね情報提供もしておりますということです。それとですね、これは後ほどお話もう一回しますが、節電とか停電に対する情報も流していますということです。それとですね、 Windows Azure、 これ何度かお話ししようかと思ってまだしてなかったんですが、マイクロソフトのクラウドサービスですね、まあマイクロソフトが Windows の環境、Windows のサーバーの環境をですね提供するという、まあ、Windows Azure というものなんですが、こちらをですね緊急情報提供用ということで Windows Azure プラットフォームというのを90日間無料で使うことができます。もちろんこれ無料で使うだけじゃなくてですね、まあ、ウェブサイトの構築及び移行支援ということもやりますということで、これ公式に出る前にですね、私マイクロソフトのエヴァンジェリスト、Windows Azure のエヴァンジェリストのイサゴさんという方が、Twitter で発言されておりまして、あ、こういう支援を乗り出すんだというふうに見てたんですが、こちらのサービス、クラウドサービスですね、 Windows Azure プラットフォームを、90日間無償で提供しますよと、まあ使うにあたってねパスコードがいるんですが、その無料パスというのも公開をしております。で、まあサイトの構築とか、運用移行支援もしますということになっております。これは詳細はですねウェブサイトを見ていただきたいと思っております。やはりですね、これやっぱりまず電気だとか水だとかっていう話がまずあるんですが、その後の話もありますし、今の段階でのその緊急情報の連絡用っていうところで、やはりですね今回クラウドっていうね違う場所にデータがあって、そこを利用すると、まあ、そういったことをねちょっとやっぱり必要じゃないかなっていうか、やっぱりこういう時は、そういったものがあるといいなというのをちょっと思ったこともありまして、まあ、こういったのをですね活用する、まあちょっと今すぐとはいかないかもしれませんけど、とにかく今からできる準備をしておこうということで、活用できるんじゃないかなと思っています。それだけじゃなくてですね、もう一つそのマイクロソフトのやってるクラウドサービスは、支援とか復興支援にも使ってくださいということで、要は電力供給がですね制限されちゃってるところで、こういう時こそその別のところで使ってるクラウドサービスというのを使ってくださいということで、これも90日間無償提供ということで、クラウドサービスはですね、エクスチェンジオンライン、シェアポイントオンライン、あとリンクオンライン、あとマイクロソフトダイナミックス CRM オンラインと、まあ、これ結構 一つ一つの機能を話をしていくとですね、長くなってしまうんで、電子メールだとか掲示板、チャット、音声チャットでもね、画像のチャットでもいいですし、あとは物資の管理、緊急管理用データベースとか、そういったことにもですね、活用してくださいということで、こちらの提供もあります。被災者の、パートナー企業の支援、パートナー企業の支援ということで、この辺は被災地の拠点にある500社を対象に、6ヶ月間各社内で無償利用できるマイクロソフトのライセンスを大幅に緩和しますということで、マイクロソフトパートナーネットワークということで、支援があるということです。これですね、またマイクロソフトパートナーネットワークの方のウェブサイトを見ていただきたいと思います。あとはこちらですね、非営利法人 NGO NPO 向けの支援ということで、被災地の復興支援を行う非営利法人を対象に、復興参入に必要なですね、マイクロソフト製品 Windows だとか Office だとかですね、それを一定の枠内で無償でダウンロード提供できますということになっています。これは私も別途見させてもらって情報もらってたんですが、企業とかではないんですが非営利法人に対してこういう支援をしますよということをやっております。やはりですね、やっぱりマイクロソフト製品っていいんですけど、やっぱりまとめ方は高いんですよね。でそういうところでね、こういった無償で提供して、活用してくださいっていうのは、非常にこれいいことじゃないかなと、そんなふうに思っております。それと3月15日に、日本語版提供予定でしたインターネットエクスプローラー9、これがですね、残念ながら延期になってしまいました。残念ながらというかですね、これマイクロソフトの、お話ではネットワーク改善の負荷低減、一斉にみんなダウンロードすると思うんですね。あとはその節電を考慮して、3月15日に予定したブラウザーのインターネットエクスプローラー9の日本語版の製品提供の時期を延期しますということになって、新たな提供日については追って連絡ということになっています。海外の方はですね、もうすでに3月14日に公開されてるんですが、日本語版に関しては、こういう国内事情を考慮して、ちょっと延期させてもらいますということです。この時期に多分大丈夫なんでしょうけど、ネットワークの負荷がガンと上がっちゃって他に影響なんか与えちゃったらっていう、やっぱり心配事ってあると思うんですよね。それ考えると、この延期というのは致し方ないのかなと、そのふうに私も見ています。あと社内でもいろいろ取り組んでますよという話がね、ここに書いてあります。社内ではその支援金を募ったりとか、定年対策とかね、節電対策を、協力しますということで、ですね、どうもツイッターでマイクロソフトの社員の方も結構な方、私フォローさせてもらってるんですが、どうも今週はですね、3月のこの14日から18日の週、ある方は、自宅待機ということで出勤停止になっている、方もいるみたいです。ですから品川 の本社に行かずに自宅で待機しているという方が、結構おられるようですね。そういった取り組みをしていると、これはマイクロソフトに限った話じゃなくて、各企業、出勤停止とか、ね、出社停止の状態にしているというところは、結構あります。私の会社も出勤はしてるんですけど、3月14日が1日だけ私出勤停止になりましたね。っていうかもう電車が全く動いてないんで会社行きようがなかったんですけど、そういった事情もありましてね、今週ちょっとそういったことがありました。やっぱりその節電とか、そういったことを考慮してのことではないかなと思っております。以上の、マイクロソフトがやってる支援のお話、させていただきました。こういうこともやってますよということをちょっと私の得た情報からですね、ちょっと紹介をさせていただくということになります。それとですね、ちょっと最後にそのマイクロソフトの方、社内でもいろいろやってるということで絡んでまして、今月予定しておりました3月のドットネットラボの勉強会、3月26日にですね、マイクロソフト品川本社でのセミナールームで開催予定だったんですが、こちらはですね、中止とさせていただきました。実はですね、この日、マイクロソフトの、Windows Phone のエヴァンジェリスト、高橋忍さんにセッションをお願いしておりまして、ちょっとね、お話していただく予定で、私自身もちょっとライトニングトークでいろいろお話をさせていただこうかなと思って準備を進めてたところなんですが、先日高橋さんにちょっとセッションの件でご相談ってメール書いたらですね、いや木澤さん実はって話で、とにかくもう地震があった後の、 セミナー、その類のものは全て中止とさせてもらっていると。まあ、理由はそのお客様ですね、まあ、お客様って我々あのマイクロソフトが見たお客様に対して の, その安全上の確保だとか、まあ、あとその節電の話だとか、まあ、そういったことをいろいろ考慮して、こうセミナーとかいうのを、もう中心してますというお話になりました。まあ、そういうことであの Windows Phone 7の話を、ね、知っていただく予定だったんですが、またあの別の機会ということで、お願いしますということになりました。でというわけで、あのドットネットラボの勉強会参加結構申し込みされてた方もいるんですけど、ちょっとね大変申し訳なかったんですが、また4月以降やらせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それとですね、ちょっと節電の話、電力が足りない時にこうやってパソコンや電子機器を使って私がなんかいろいろやってるっていうのも非常にちょっと最近気が引けるところも出てるんですが、とですね、先週土曜日からあの何度か皆さんやられてる方と思い多いと思うんですが、ヤシマ作戦ということで、まあ、我々その、時間帯がですね18時から19時という非常に電力を使いそうなところで、東京電力はその電力の供給量がちょっと足りなそうもないということで、みんなで皆さんできるだけね、あの無駄な電気使わないようにして節電に協力しましょうということで、まあ、これはあのツイッターでお話がいろいろ広がってやっております。これヤシマ作戦って言ってます。で、これヤシマ作戦ってなんだっていう話をですね、よく聞くんですが、あのアニメのですね、あのまあエヴァンゲリオンで、まあ、こういったお話が、実はヤシマ作戦という、名称が、作戦がありまして、でこれあの大体ほとんどの方がね知ってるのかなと、で、まあ、ただエヴァンゲリオンわかんないよっていう方は結構。意外といる方、会社でも話しててもいましてね、意外とってそれお前の感覚だろうって言われそうですけど、私の感覚だと宇宙戦艦ヤマトとかね、ガンダムってもう常識でみんな知ってるっていうのは私感覚でいるんですけど、いや今わかんないよっていう方結構いて、まあ、そこら辺のお話があって、これねヤシマ作戦何かっていうとですね、まああのそのエヴァンゲリオンってアニメの中で敵というかですね、これ敵と言っていいかどうかっていう定義があるんですけども、そいつを倒すためにかなりの電力を持ったポジトロンライフルってライフルでですね、敵を撃ち抜かなきゃいけないんですね。ものすごいエネルギーを食うわけですよ。ところがそのエネルギーなんてとても足りないんで、日本全国を節電して一箇所、これ箱根にある第三新東京市という場所が架空の都市があるんですけど、そこのですね場所に一気に電力を集めて敵を倒すと、という作戦なんですね。まあ、そういう話があって、まあ、つまり電力を周りみんな抑えて、まあ、この場合敵を倒すわけじゃないんですけど、節電にして、あの本当に電気が必要な場所にちゃんと電気が行き渡るようにしましょうと、そういったやつがですね、まあ、そういったあのことをやりましょうということで、それとまあヤシマ作戦を引っ掛けてみんなヤシマ作戦と、言っております。で実際私もあの前回ですね、あの、まあ、前回お話ししましたけど、ちょっと3月12日また電気足りなくなるので節電しましょうと話しましたけど、それよりですねちょっと私もできるだけ無駄な電気を使わないように努めておりまして、まあ、その中の一つとしてですね、パソコン自体の節電に努めましょうと、あと停電を計画停電もありますんで、そこら辺をですね、あの節電に努めましょうということで、これマイクロソフトから停電に備え節電して Windows PC を使用する方法と、そういったページが出ております。まずあの日本マイクロソフトのトップページに行ってください。そうしますとおすすめ情報っていうところがあって、その下にですねパソコンやサーバーの停電対策、節電機能、その他役立つサポート技術情報というところがあります。でそのちょっと下のところのね項目に停電に備え節電して Windows PC を使用する方法というページがリンクがありますね。そちらを見ていただければその該当するページにたどり着きます。でこちらで書いてあるのはですね、その個人向けの、人と、あとはその事業者向けですね、中規模及び大規模のお客様向け、IT 担当者がユーザーの PC を管理している場合と、こういった形でですね、まあ、節電の話と、あと停電に関する話、そこの対応方法について、書かれています。で、ここでですね、ちょっとまずあの個人向けとか、そこについてね、ちょっとお話をさせてもらいたいと思うんですが、電源プラン。これ今一度ちょっと見直していただきたいと思うんですが、 これ Windows 7の話ですね。 Windows 7のお話で、例えばコントロールパネルから電源オプションというのを選んでいただきますと、まあ、電源関係の電源プランということでね、選択する項目が出ています。でこちらにですね、この電源プランの選択というところで、項目2つ選べるようになってるんですね。バランスと省電力で、さらに追加として高パフォーマンスという、失礼しました、3つですね、3つ項目がありまして、通常 Windows 7に起動しておくと、この、ね、バランスという項目が標準で設定されてるんです。まあ、このハードウェアでサポートしている場合に、その自動的にパフォーマンスや消費電力のバランスを取りますということで、それなりに性能出しつつもちょっと使用電力化に努めますよというのがこのバランスという項目で、その1個下にですね、省電力ということで、可能な限りコンピューターのパフォーマンスを低下させ、電力の消費を抑えますというものがあります。であと1個ですね、これ今回ここでお話しするのはあれですけど、追加のプランということで高パフォーマンスっていうのがあって、パフォーマンスを優先して電力の消費を増える可能性がありますという、ちょっと今の状況と全然反した設定が1個あるんですが、ここをですね、できればこの省電力にするというと、ちょっと電力消費がちょっと抑えられるかなと、そういうふうに見ております。あとですね、これ Windows Vista の場合ですね、こちらもですね、コントロールパネルの、まあ、ハードウェアとサウンドの下に電源オプションというのがありまして、同様にですね、バランス、省電力、高パフォーマンスという項目があって、こちらも同じように選べるようになっています。で、まあ、ここでもですね、やはり省電力にした方がいいんじゃないでしょうかと、まあ、こういう選択もできますよということが書いてあります。それと Windows XP、こちらについてはですね、やっぱりこれ電源オプションっていうコントロールパネルから辿ったところで、こちらはですね、まあ、バランスだとか省電力とかいうような分かりやすい表現ではなくて、例えば電源設定をポータブルラップトップと、つまりノートパソコンと同じような設定に、すると、もともとノートパソコンって省電力で動かすようにしてますんで、例えばモニターの電源を切る時間を短くしたりとかですね、使ってない時ハードディスクの電源を落とすとか、あとは長時間使ってない時、例えばシステムを休止状態にするとかスタンバイにするとかですね、そういった設定になりますんで、まあ、この場合 Windows XP の場合は、例えばデスクトップであっても、まあ、ノートパソコンであっても、ポータブルとかラップトップとかいう設定にすると省電力に抑えられますよと、まあ、そういうことが書いてあります。この状況でですね、一点にいろいろってやってる余裕ないと思うんで、ここらの電源オプションのところだけですね、ちょっと見直してみるといいんじゃないかなと、そんな風に思っております。で、実際今私どうしてるかというと、基本的にネットブックだけで運用してます。で、年末に新調したばっかりの Core i7 の、デスクトップマシンですね。これはですね、ちょっと本当に必要な時だけ、パワーがいる時だけ、電源入れて使っています。というかほとんどあまり使ってない状況ですね。といってもですね、データとかマシン1台落ちてても、先日お話ししました Windows Live Mesh を使ってデータを常にデータ連携取れてますので、基本的にメインのデスクトップマシンが立ち上がってなくてもですね、ほとんどの情報がそのまま使えるという状況になっております。まあ、こういう時によく考えられてるなと、その方にね、改めて思ってしまいました。で、その後ですね、実際中規模大規模向けの方、まあ、おそらくその企業のですね、情報システム部門とか、そちらの方がの方がですね、気にするべき内容、ということで、いろいろなアクティブディレクトリ関連とかもですね、情報があるんで、まあ、ちょっとそちらの方はですね、見ていただければなと思っております。まあ、おそらくそういった担当の方はですね、言われなくても、やってるとこあると思うんですが、ここら辺はですね、マイクロソフトさんから情報をまとめてくれてますので、ちょっと今一度見てもらえるといいかなと、そんな風に思っております。実際私も会社で部門で一部サーバーを管理していることがありまして、今日停電するからちょっとこれに落としとこうとかね、あと使ってる人に注意を促したりとかですね、そんなことやっていましたので、まあ、本当にこれ本業でやられてる方はですね、より注意しなきゃいけないんで、まあ、こういった情報をですね、見ていただくといいんじゃないかなと思っております。あと、まあ、万が一の時にバックアップを取りましょうということで、バックアップを取る方法というのが非常に簡単なんですけどね、書かれていますので、ぜひちょっとこのページそんな長いページじゃないんで、一回開いてざーっと見ていただくといいんじゃないかなと思います。 とね、ちょっと私個人的に、言わせてもらうと、計画停電がある、まあ、ご家庭でも会社でもそうなんですけど、これ実際ですね、計画停電、停電になった時、まあ、停電になったらね、バチンと落ちちゃうわけなんですが、まあ、そこでね、きちんと電子機器、特にパソコンやサーバーの類、落としておくのも重要です。まあ、もちろん Windows もその中の一つで、いきなり電源落とされてしまうと、書き込み中のファイルとかが、まあ、書き込めない。それによって論理的にそのハードファイルを壊してしまうとかね、そういったことがありますので、まあ、これ停電に限った話じゃないんですが、そういったこともあるんで、事前にきちんとファイルを保存して、終了させておくと、で電源をきちんと落とすということが望ましいです。まあ、ということをやっていただきたいんですが、問題はですね、復電した場合というのも問題があるんですね。これ実際に今ツイッターで、いろいろフォローさせてもらってる方、これおそらくサポートをやられてる方はですね、大変お詳しいと思うんですが、まあ、その方からも情報があったんですが、復電時の、一回ね、電源、停電が起きたらですね、元のコンセント、これ抜いていてください。元のコンセントじゃなくても、例えば私は大元のまとめてスイッチでバチンと、コンセントから来るやつをね、まとめてスイッチで、切るように私はしてるんですけど、もしかその直接コンセントを刺されている方は元のコンセントを抜いておくということをちょっとお勧めします。というのはですね、これ復電した時に電源のノイズがガンと来ることがあるんですね。まあ、これ停電はどの場合でもそうなんですが、でノイズでその電源ユニットが、ね、壊れてしまうことが稀にあるんです。大抵の場合は大丈夫なんですけど、まあ、そういったことがあって、この状況どうなるかわからないんで、もしね、もう停電があることを分かっている方はですね、もう停電になってしまって電源を落とした後にね、もう元からコンセントを抜いていただくか、まあ、例えば集中のスイッチや、で私みたいに集中のスイッチで押さえている方はその元のコンセントを抜いてですね、で復電したらまた差し直すと、そういったことをすることをお勧めします。やっぱり稀にねあるんですよ、復電したら壊れちゃったって。ですからね、せっかくのねパソコンとかね電子機器ですので、そこちょっと注意していただくといいんじゃないかなと思っております。で実際私も自宅で例えば今日昼間午前中停電するようなって時がありますんで、もともと私節電目的ですね、大元の電源スイッチ一箇所で切れるようにしてるんですね。まあ、そこらのやってるんで、まあ、忘れずに切るっていうことは重要なんですが、そういったこともやってますんで、ちょっとこの状況を続く限りですね、計画停電の対象となってる皆さんおられましたら、ちょっとコンセントを抜いとくと、そういったことをやることを、お勧めいたします。はい、そういったことで今回の地震に対するですね、マイクロソフトの対応の話と、あと、まあ、節電、パソコンの節電とか、あと停電対策の話を、させていただきました。はい、そういうことで第76回お送りさせていただきました。ですね、非常にですね、こういう時だから、もうちょっとね、普通の話題をね、すべきじゃないかなっていうのはね、よく思ってたりするんですが、なかなかですね、他のポッドキャストもね、アップルとかに言われましたようにね、なかなか普通にできないなというところは、やっぱあるんですね。まあ、ちょっとね、お気苦しい点とかね、ありましたらちょっとご容赦願いたいなと思っておりますが、まあ、今後もですね、いろいろ面白い機器とかですね、ソフトとか出てくるってお話ししていきたいと思うんですが、ちょっとですね、私もいろいろあって、節約をしなきゃいけないような、状況になってきて、当初ですね、実は iPhone ダッシュのシャロちゃんとかとこう、ツイッターとか話してて、iPad 2は今度買いますよって話をしてたんですけどね、ちょっと状況的にですね、iPad 2を買ってる余裕がなくなってしまいまして、まあ、iPad 2だけじゃなくてですね、まあ、そこらの電子機器、ちょっとね、あまりお金をたくさん使う余裕がちょっと今ない状況でして、ちょっと残念ながら Windows Phone 7がね、出てもちょっと買えるかなっていうか、あそこ携帯電話なんで、もう一回線維持できるかなっていうことで、非常に応援したいデバイスなんですけど、ちょっとね、今そこ悩んでるところです。まあ、そんなことで、ちょっとシンクパッドを買う話もですね、一回、凍結になってしまいまして。まあ、とはいってもですね、現存のパソコンとソフトウェアの機器でいろいろできますし、まあ、なんていうんですかね、 今あるものをね、きちんと活用するっていう意味でね、まあ、ちょっと 今改めてこういろいろ考え直してまたやっていきたいなと、そんな風に思っております。はい、ですね、まあ、そういった形で、また次回もですね、いろいろネタを集めてお話したいと思ってますので、またよろしくお願いします。